んばんは、今日2つ目の愛のメッセージについて語りたいと思ってるんですけれども、それは私たちの人生の嵐から神様がどのようにして私たちを解放してくださろうとしているのか、そしてその海の嵐の原因は一体何なのかということをご一緒に考えていきたいと思います。混迷からの解放というのが今日のテーマです。御言葉はヨハネ黙示録の14章の8節、第二天使のメッセージと呼ばれる御言葉です。また別の第二の天使がついてきてこう言った。倒れた大バビロンが倒れた。怒りを招くみだらな行いの葡萄酒を諸国の民に飲ませたこの都が、バビロンが、大バビロンが倒れたと言います。実はこれから倒れていくんですが、預言者的官僚系必ず倒れるので、倒れたと聖書記者は表現いたします。バビロンは倒れていく。これはみだらな、行いの葡萄酒を諸国の民に飲ませた都、ある種の組織です。そして根本的な原因です。その行為は神の怒りを招きました。永遠の愛の関係を結びたいと私たち人間に最大の関心を持って、無限の恵みを持って私たちを包み込もうとする神に対して背を向ける、そのような、精神、そのような考え方、そのような行動、それがバビロンなんです。それが倒れていくんです。必ず倒れていくんです。そのことをこのメッセージは語ります。で、今日ご一緒に考えたいテーマは、バビロンとは何か。最後に、倒れていくバビロン、滅んでいくバビロンとは一体何なのか。1830年代、再臨運動が始まったアメリカで多くの教会がこの再臨の真理を受け入れました。ところがそれを受け入れない教会もあった。その受け入れない教会のことを当時人々はバビロンと呼びました。バビロンを入れよ、聖書の真理を受け入れない教会から出てこい、そして共に再臨を待とう、そう言いました。そして時代を移って1860年代になると、安息日の真理が教会に示されました。そしてその安息日の真理を受け入れることのない教会に対して人々はバビロンと呼びました。聖書の真理を受け入れない教会、それはバビロンだ。バビロンは倒れていく。バビロンから入れよ。これは教会の歴史の中で語られてきた事実です。しかしバビロンの本質とは一体何なんでしょうか。単に再臨を受けられないこと、安息日を受けられないこと、それがバビロンなのでしょうか。バビロンの本質は実はもっと深いところにあります。そしてバビロンは、その精神は私たちの内にあるんです。私たちの内にあるバビロンの精神、この神に背を向ける、神の愛に背を向ける精神は必ず滅びていく、倒れていく。だからその思いから解放されなさい。それは今日皆さんとご一緒に考えてみたいことなんですが、まず最初に、神様は昨日お話ししました、すべての人間を救いたいと願ってらっしゃる。すべての人間に永遠の命を与えたいと願ってくださっている。でもすべての人間が救われるわけではない。天国に私たち全員がいれば本当に素晴らしいことですけれども、そうでない可能性もある。キリストは全人類のために十字架に死んでくださいましたけれども、全人類が天国に行くわけではない。誰が天国に行くことができないんでしょうか。 誰が救われないんでしょうか。神様がその一人を十字架に渡すほどに愛してくださって、救いたいと願ってくださっているのに、それでもなお天国に行けない人がいるとすれば、それは一体どういう人なんでしょうか。どういう罪を抱えていたら私たちは永遠の命を得ることができないんでしょうか。神様が望んでいる永遠の愛の関係に私たちは帰ることができないんでしょうか。どの罪が、何の罪が究極の罪だと聖書は言ってるでしょうか。人の犯す全ての罪は許される。人の神を冒涜する全ての言葉も許される。でもこの罪だけは許されないとキリストは言われました。どの罪ですか。何の罪ですか。聖霊を拒む罪だって言われてますね。法と息子は父親を殺しました。お父さん、あなたが死んだ時、私に受け継ぐべき、私が受け継ぐ遺産を今くださいという言葉の背後に、親父早く死ね、そういう意味が含まれている。そう言っています。父を殺して彼は全ての思い出も全ての遺産も金に変えて遠い国へ、できるだけ遠い国へと逃げ去っていきました。しかしその彼もあの異邦の地で豚飼いに身を落とし、そして聖霊が帰れ、家に帰れと囁いた。その招きに応えて家に帰った時に、父に無条件で受け入れられました。パウロはキリストを迫害しました。キリストの教会を迫害しました。ステファノを殺したんです。たくさんのクリスチャンを牢にぶち込みました。でも彼も許されてキリストの伝道者に立てられました。なぜ？あのダマスコ途上で出会ったキリストのその招きを拒否してなかったからです。私たちがもし天国に行けないとするならば、永遠の命を得ることができないとするならば、永遠の神との愛の関係に入ることができないとすれば、それはただ一つ、私たちがその招きを拒否した時だけです。私たちが犯したあれやこれやの罪のゆえに、私たちは永遠の命を、許しを得ることができないのではありません。そうではない。十字架はその罪の全てを許す力を持っている。しかしその許しを拒否した時に、私たちは神との関係に帰ることができないんです。主税人のレビという男は、本当にユダヤの社会で嫌われていた主税人という職業を身に、職業に身を置いていたために、ものすごい虚無感を抱いていたんです。実存不安、自分のような人間が生きていてもいいのだろうか、死んだ方がいいのではないか、そんな孤独な思いを抱えながらそこに座っていた。キリストに招かれました。私に従ってきなさい。みんなから嫌われてた男です。でもレビは立ち上がってキリストに従った時に、永遠の命を受けたんです。そして彼はマタイと名を変えてキリストの12人の弟子の一人になりました。しかし止める若い役人は、キリストの前にひれ伏して、主よ、どうしたら永遠の命を得ることができるんでしょうか。聖書に何と書いてある。殺すな、勧誘するな、盗むな、偽証を立てるな、ですね、むさぼるな、それらのことはみんな小さいところは守っています。でも不安なんです。分かった、ならばあなたの持っている全てを捨てて、ただ私に従ってきなさいと招かれた。しかしその彼はキリストの招きに応えることができなかったんです。答えなかったんです。 悲しい暗い顔をして立ち去っていったと聖書は書いています。招かれて、キリストに招かれて、永遠の命に招かれて、答えるものと答えないものがいる。答えるならば、どんな犯罪者であろうと、どんな過去を背負っていようと、誰もが許しを得、永遠の命を得て天国に招かれているんです。しかし、どれほど真面目な生活をし、どれほど、ね、例えば牧師という肩書きを持っていたとしても、その本心においてキリストに従うことをしていないならば、永遠の御国、神を礼拝するために登ることはできないんです。聖霊が一人一人に語りかけます。神の愛の招きに応えよ、キリストの十字架の許しをあなたのものにしなさい、そして神と永遠の愛の関係の中に戻っていきなさい。間違いなく聖霊は全ての私たちにそれを語りかけます。でもそれを拒否したときに、それを拒否したときに人は救われることがない。許されない罪はただ一つ、聖霊を拒む罪だ。主はそう言われました。なぜ人は聖霊を拒むんでしょうか。罪の根本問題って何なんでしょうか。なぜ聖霊の招きを、神の招きを拒否してしまうんでしょうか。何故神はあなたを救いたいんだと言っても、神は本当にあなたを愛してるから私と一緒に永遠の命を生きようと言っても、それを受け取ることができないんでしょうか。私たちの抱えている、罪人の抱えている根本的な問題とは一体何なんでしょうか。最初の人類の物語に帰っていきたいと思います。アダムとエバが神によって神の形に作られました。そしてエデンの園に一本の木が置かれました。善悪を知る木という木です。私たちは時々考えます。神様があんなものを置いてくれないければ、人類は平和に神と仲良く生きていたことができ、生きていることができたはずなのにって。でも昨日考えたように、人間は神の形に作られたがゆえに、自由意志を持つものとして作られたがゆえに、主体性を持つものとして作られたがゆえに、その木は置かれなければならなかったんです。本当に心からの愛を持って神を愛していることを、人間はその木から取って食べないことによって確認し続けなきゃならなかった。ところがやがて人間はその木から身を取って食べます。なぜアダム、そしてエバはあの実を取って食べたんでしょうか。他にたくさん食べるものがあった、たくさんおいしい果物があった。でもその木から取って食べてしまったんです。それは一体何を意味しているんでしょうか。サタンが彼らを誘惑しました。お前たち幸せか、本当に幸せか、お前たち自由か、本当に自由か。私たちにいつも語りかけていること、くる言葉です。お前は本当に自由なのか、お前は本当に幸せなのか、もっと幸せになる道があると思わないか、もっと自由になる道があると思わないか、あの放蕩息子に語りかけてきたと思うんです。父親のもとにいて、お前は本当に幸せなのか、束縛されて本当に自由なのか、もっと自由になれよ、もっと幸せになれよ、自分で好きな道を行った方がいいだろう、思い通りに生きろよ、幸せだぞ。善悪を知る気っていうのは、あれは善と悪が 何であるかをわきまえ知る、分別する、その知恵が与えられるという、そういう意味ではありません。そうではなくて、何が善であり何が悪であるかを決定することのできる、その権利を持つことのを意味する身だったんです。いわゆる立法者です。法を立てる方の立法ですね。神が神であって法を立てることができるのは神だけであるという世界から、自分が神になって何が善であって何が悪であるかを決めることができる、その道へ行けよというのがサタンの誘惑だった。そしてこれが実は罪の本質なんです。ドストエフスキーという ロシアの作家が、もし神がいなければ全てが許されるって言いました。神がいなければ全て自分が正しいと思うことは許されていくって。両親の咎めもなく、絶対的な基準もないところで、自分で自分の正しいと思うことをなすことができる。罪と罰というですね、小説の中にラスコルニコフという一人の学生が登場します。貧乏学生です。非常に優れた頭の良い学生です。しかし彼はお金がないので学業を続けていくことができない。しかし彼が見事に学業を成し遂げたならば、世のため人のため多大な貢献をすることができると彼は自負しておりました。どうして私に金がないんだろう、悩みです。その町に一人のみんなから嫌われている強欲な 金貸しのおばあさんがいた。みんな彼女が大嫌い、でも金を持ってるんです。ラスコルニコフは考えます。彼女があの金を抱えたまま死んでいくのと、私が彼女の金を奪って、そして学業を成し遂げて、そして世のために貢献するのと、どちらがいいことか。私が金がないからここで勉強を断念すると言って一介の労働者になっていくのと、その金を得て社会の指導者になって人々を幸せに導くのと、どちらが正しいことなのかって。で、彼は全ての人に許されるわけではないけれども、私のようなエリートには許される。おばあさんを殺して金を取るんです。学業を続けるために、そしてやがて世のため人のために貢献しようと思う。しかしその後ものすごく大きな両親の呵責に襲われます。神がいなければ全てが許される、私が神になろう、私が私の人生の支配者になろう、私が私の人生の神になろう。罪はここから始まりました。私たちの罪の根源には自ら神になろうとするその思いがあるんです。そしてそれが実はバビロンなんです。バビロンという言葉は旧約聖書のバベルの塔、バベルから来ているということがよくお聞きになっていると思います。そしてその意味は混乱、あるいは混迷です。混乱してるんです。神が私たちの創造者であって、この神は全知全能の方、しかも愛の方であると本来私たちは信じていた、人間は信じていた、信じていていいんです。ところがその思いが混乱してきます。そしてノアの洪水の後でしばらく時が経って、人々はバベルの塔というですね、高い塔を建てていくわけです。なぜ人々がバベルの塔を建てたのか、その理由をエレン・ホワイトは3つ挙げてるんですね。人類の曙の中に書いてあります。1つ目、神の恵みの約束を信じなかった。神様はノアの洪水の後、ノアに虹を見せて、契約の虹を見せて、もう二度とこの地上を 洪水で滅ぼすことはしないって約束された。でもしばらく時が過ぎて、人々はその洪水の思い出だけをしっかりと胸に刻んでいて、神の恵みの約束を忘れたんです。そしてもしもう一度洪水が来たらどうしようと言ってバベルの塔を建てたんです。洪水によって滅びないぐらい高い塔を建てようって。神の約束、恵みの約束を信じない不信仰があのバベルの塔を建てた根底にありました。今日私たちは本当に神の恵みの約束を信じているでしょうか。あなたを必ず救う、あなたの罪はキリストの十字架によって全て許された、何もしなくていい、安心してこの十字架に全てを委ねなさい、その約束を信じているでしょうか。神が本当に私たちを愛しているということを信じているでしょうか。時々想像もしなかったような痛ましい現実に出会うことがあります。予期しなかった憎しみの死、予期しなかった事故、思いがけない人間関係の破綻、経済的な困難、本当に神様は私を愛してるんだろうか、神様は本当に生きてるんだろうか、やっぱり自分を幸せにするのは自分自身しかいないんではないか、そう思うことはないでしょうか。二つ目、自分で自分を救おうとした。もう一回洪水が来たらもうその時二度と滅びることはないので、自分で自分を救うために塔を建てよう、行いによる気です。自分の力で救いを得ようとするですね。私たちはクリスチャンとして、また人間として神の前に出た時にですね、なんとか自分を良きものにして、良きクリスチャンにして、良き人間にして神に受け入れられたい、そのために頑張って頑張って、そしてやがて疲れていく、そんな経験はないでしょうか。教会でもあの人はいいクリスチャンだ、いい教会員だと思われたいと必死になって頑張って、そして安息日に家に帰って、はあ疲れた、何か自分の力で一生懸命何かをしようとして、そしてそれに疲れていくこと、頑張って信仰を持っていた人がポキッ折れることがあります。どうして、もう何年もあんなに忠実に教会に来てくださっていたのに、ポキッ折れていく。自分で自分を救おうとする、この行いによる義の精神、これは全ての私たちの中にある、その思いです。そしてそれによって三つ目、高い塔を建てることによって自らの名を高めようとした。自己称揚、褒められたい、これも全ての人間の基本的な欲求です。人は誰かから褒められて、褒められてですよ、力を得ていくんです、ね、もうこうやってあの3日間講演させていただいてますけど、家に帰って家内からですね、ひどい講演ね言われた瞬間に私の心折れます。ですね、嘘でもいいからよかったよって言ってほしい。誰でも人間はみんな褒められてですね、支えられていくんです、力を得ていくんです。でも自分の名を高めようとする高慢さ、傲慢さ、そこに陥った時に人はやがて自分の神になったかのような気になる。 バビロンというのはこの混迷なんです、混乱なんです。神様の恵みの約束が信じられなくなる、そして自分で何とかしなきゃと思うようになる、自分を高めようとする、その混乱の中に、混迷の中に、カオスの中に入っていく、これがバビロンの精神です。そして神の招きに素直に応えられない、あのレビのように、はい、立ち上がってイエスに従えればいいんですけど、あの止める若い賢い役人のように、いろいろ考えてしまってキリストに従えない、どん底のレビは立ち上がって従いました。しかし若いの偉いねって、大金持ちの役人はキリストにひれ伏して従っていくことができなかった。全てを捨てて私に従いなさい、嫌だって、捨てられないって、自分で自分を守ろうとするんです、救おうとするんです。バビロンはまさにこの混乱です。そして自分でできるって、何事かができると錯覚させていくですね。エレン・ホワイトの言葉、ほとんど全ての偽りの宗教はこの同じ原理に基づいている、すなわち人々は自分自身の努力で救いを得ることができると考えさせる。あなたの努力であなたは救われますよ。私若い時にですね、ある、果物屋さんでアルバイトをしておりました。高級フルーツです。今から何十年前だろう、40年前、40年前ですよ。マスクメロンが1個3000円、マスカットも3000円でした。40年前でも高いんですよ。これを売るのは私比較的得意でですね結構たくさん売った、よく褒められてたんですが、よく売るなってですね。でそのフルーツ屋さんに創価学会の人が働いていて、先輩です。でこの人は本当に雇われて、私はアルバイトなんですが、誘ってくるんですよね、クリスチャンだと知って。お前キリスト教の神に力ないだろうって、学会に来てお題目を唱えてみろよって、必ず儲かるぞ、幸せになれるぞって、お題目を何回唱えたらこうなる、何万回唱えたらこうなるって、そういうアプローチなんです。で、ちょっと話を逸れてしまいます。創価学会には創価学会でキリスト教攻略法っていうのがちゃんとあって、クリスチャンにはこういう攻め方をしようっていうのがあるわけですよね。それをみんな使ってクリスチャンの信仰をこう揺さぶってくるわけなんですけど、結局自分自身の努力で救えることができるよって、たくさんお布施をして、たくさんお題目を唱えれば幸せになれる、イスラエルの宗教は必ずそう言います。献金をたくさん要求する、そういう宗教、努力を要求する宗教、根底は偽りの宗教です。バビロンの精神に支配された宗教で、このバビロンからとは全く違うのが、ね、バビロンという王国大国から大バビロンというその組織と全く違うのが神の国です。で神の国、私たちは先ほどから天国へ行って神様を礼拝する、永遠の命を永遠に共に生きていくということを言っているこの神の国、その神の国に行くためのビザはどこが発行するかというと、これ神の国なんです。神の国ですから神の国にしか発行できないんです。じゃあ神の国に行くパスポートはどうなのか、ね、私たちが例えば他国に行くときにビザが必要な場合は、その国がビザを発給します。でパスポートは日本の国が発給するんです。でも天国へ行くためのですね、パスポートはこの世では発行できないんです。ビザも明らかに天国が発給するんですけど、パスポートもこの世において神の国に住んでいる者にしか発給されないんです。この世にありながら 神の国に住む者に天国行きの永遠の神の国へのパスポートも発給される。で、この世においてね、神の国に住むということはどういうことかというと、このバビロンから出て神の国というその恵みの王国の中に住んだときに、初めてこの永遠の御国へのパスポートがもう支給されてくるですね。じゃあ神の国、この世において生きるとは一体どういうことなのかっていうと、まず第一に神を神として生きるということです。私たちに命を与えてくださった神を、ただ唯一の神として生きるということです。バビロンの精神は自分を神として生きることでしたから、そうでない神を神として生きること、これが神の国に生きる者の第一の精神です。ところがね、これがなかなか難しいんです。クリスチャンも神の国に生きているつもりなんですけれども、本当に神を神として生きているかどうかですね。私たちの祈りを考えてみましょう。どういう祈りを捧げてますか。神様、体の調子が悪いんです、早く私の思うように治してください。神様、息子が大学を受験するんです、どうか合格しますように。神様、この仕事が今行き詰まっています、どうか力を貸してください。そして道を開いてください。自分の願いのために神を利用してませんか。私の願いのために神を強力な助っ人として利用しているような祈りを私たちは捧げていないでしょうか。神よりもさらに自分自身の人生の主として私たちが祈りを捧げること、もうこれはしばしばあるですね。神を神とするということは、神様、私の願いはこうです、でも私の思いではなくあなたの御旨を成し遂げてください。ゲステマネのキリストの祈りです。ただあなたの御旨だけがなりますように。で、ここまで来るとバビロンからの解放なんです。神に人生の全てを委ねて明け渡していくこと、自分ではなくて神を神としてただひたすら礼拝すること。で、エレン・ホワイトがキリストへの道の中に毎朝こう祈りなさいって言っています。で、この祈りが本当に祈れるかどうか、これがですね、混迷から私たちが混乱から解放されるかどうか一つの鍵なんですが、主よ、私を完全にあなたのものとしてお受け入れください。私のすべての計画をあなたの御前に置きます。今日もあなたへのご奉仕にお持ちください。私と共におられてすべてをあなたにあってなさせてください。で、この祈りはですね、私をあなたの器として、あなたのご計画の中で私を用いてくださいっていう意味なんです。私たちの祈りは往々にして、私にはこういう計画があります、ついては神様、その計画が実現できるように助けてくださいという祈りになっていく。私たちが本当にバビロンから解放されていく、その道は神様に完全に明け渡して、神を神として、私はあなたの器にすぎません、私を用いてください、そこにへり下っていくことなんですね。そしてこれが神と私たちの愛の関係なんです。神を神とすること、 そして私たちをその器として私たちが認め、自分を認めてへり下っていくこと、これが本来神と人間とのあるべき関係、ここに愛の関係、信頼の関係が築かれていく、永遠の関係が築かれていく。その関係へとこの第二天使のメッセージを私たちを招いています。第二天使のメッセージ、倒れた大バビロンが倒れた、いいですか。私たちのうちで混乱している考え方がまず倒れていくんです。私たちのうちで約束を信じられない、神の恵みの約束を信じられない、その思いが倒れていきます。そして神様、私はあなたの恵みの約束にすがりつきます、そこにすべて頼っていきます、ね、そして自分で何かをしようという思いをが私たちのうちで倒れていく。自分で何とかして自分を救おうと、その思いが倒れていく。私には何にもできません、あなたにすべてをお任せします。そして自ら神になろうとする、自らを高めていこうとする自己承認の思いが倒れていく。あなたにだけ栄光がありますように、ただあなたにだけ栄光が記されますように。バビロンが倒れていかなければ、私たちはバビロンと共に倒れていくんです。私たちのうちにあるバビロンが倒れていかなければ、私たちは大バビロンと一緒に倒れていくんです。神の招きを拒否したことになる。罪人のあなたよ、そのままでいい、私があなたを変えてあげるから私にそのままで従ってきなさい。いやまだ私にできることがあります。神様、あなたが思っているほど私は無能ではありませんよ、あなたが思っているほど無力でもない、私にはまだできることがあるという頑張り、そのバビロンの精神が倒れていかない限り、私たちも大バビロンと一緒に倒れていくんです。そしてそのバビロンは神の怒りを招くみだらな行い、神との愛の関係を拒否してサタンと結託するみだらな行いの葡萄酒を諸国の民に飲ませた、この都必ず倒れてきます。そしてこのメッセージが何故福音かといえば、やがて必ず大バビロンのその支配者であるサタンが滅びていくんです。私たちが悩むことはない、迷うことはなくなっていきます。ただ神だけが、キリストだけが私たちの前に立ってくださる、その世界へと私たちは招かれている。そしてこのバビロンが招いたあらゆる悩み、病気、苦しみ、人間関係の破綻、死、全てが清算されていく、消えていく、去っていく。だからこの第二天使のメッセージは私たちにとってグッドニュースなんです、福音なんです。イエス・キリストが来られるとき、大バビロンは倒れていく、大バビロンとともに死も悩みも痛みも病も苦しみも涙も全て去っていく。待て、まずあなたの心のバビロンを倒せ。どうしたら倒すことができるか、ただ一つ、十字架のキリストを会うことです。十字架のキリストを見上げること、ここにだけ私たちの内なるバビロンが倒れている唯一の秘訣があります。なぜキリストは、神の子が十字架に血を流さなければならなかったのか、そこにおいて肉を裂かなければならなかったのか、私たちが、私たちの救いに関して無力だからです。それほど私たちは汚れてるからです。 でもそんな私たちを救うためにキリストは十字架に死んでくださった。その限りない恵みの愛を私たちはしっかりと受け取っていきたいと思います。やがて神だけが与えることのできる平和が、平安が、そして愛が私たちを包み込みます。人生の海の嵐からやがて解放されて本当の静かな港へ私たちはたどり着くことができる主の再臨を待ちたいと思います。十字架の死を見上げながら主の再臨を待ち望みたいと思います。今主の十字架を見上げたとき私たちの心に確かなる平安が訪れます。しかしそれが完全に支配するとき、それが主の再臨のときです。その再臨を今日も心から待ち望み、内なるバビロンをこの十字架の血の力によって倒していただきたい、そう心から願っています。お祈りいたします。神様、黙示録を通して私たちにあなたの大いなる愛を語り続けてくださいますことを心から感謝いたします。どうか私たちがただあなただけを神としてあなたの前にひれ伏し、あなたと共に生きることを選び取ることができるように助け導いてください。神様、決して自分自身を神とすることがないように私たちの心をいつも十字架の血潮によって打ち砕いてください。そして神様、どうかあなただけを神として栄光をあなたにだけ期すことができるように私たちの信仰を整えてください。そして神様、あなたの招きに応えることができますように、今日も私たちのここに語り続けてくださっている聖霊の声を拒むことがないように、その御声に従うことができるように助け導いてください。神様、お一人お一人の上に、今日忙しい中集まってくださったお一人お一人の上にあなたの豊かな平安をお与えくださいますように、このひとときを心から感謝してキリストイエスの名によってお祈りいたします。アーメン。
このメディアはオーディオバースの提供でお送りしました。オーディオバースでは福音を広めるためにお説教やセミナーなどの音声映像の無料配信を行っています。詳しくは http://www.audioverse.org へアクセスしてください。